メッセージ、イエスの命が示されるために、第二コリント4章11節より2節、三浦正信牧師より、お願いいたします。
今月は私地方の方に先週とまた来週と行かせていただいたり、ちょっと平日も何度か伺わせていただいて、今年はできるだけ地方集会の方も行くということで、皆さんにもお約束していましたので、ちょっと礼拝抜ける機会が多くありますけれども、また田中伝道師がしっかり語ってくださっていて感謝いたします。今日はいつもの続きで第2コリントの4章、11節と12節を中心に見たいと思います。少し前のところ、これまでの流れになりますけれども、パウロはこのコリント人への第2の手紙の中で、特にコリント教会の一部の人たちが、パウロが語るキリストの福音に対して、非常に強く反対をしていたこと、またパウロが使徒であるということに対しても一切認めない、そういう言っている人たちがいたわけですけれども、そういう人たちのことを意識しながら、パウロが使徒としてどのような思いで仕えているのか、またどのような戦いの中でキリストに仕えようとしているのか、そういうことをこの第2コリントの手紙全体の中で伝えようとしています。先ほど朗読の中でも読んでいただきました4章の5節で、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますと、パウロは言っています。なぜならこの自分自身、述べ伝えている自分自身というのは、その後の7節にもありますように、どこまでも土の器である。弱く脆く、もう欠けだらけ、いつ壊れるかもわからない、そんな土の器である自分自身を述べ伝えるんじゃなくて、その土の器の中にいてくださる宝である、この素晴らしいキリスト、このキリストイエスを述べ伝えることこそ私たちの喜びであり使命なのだと、パウロははっきり受け取っていたわけですね。どこまでも、この土の器である自分の中にいてくださるキリストが素晴らしいんだ、土の器である私なんかではなくて中におられるこのキリストが素晴らしいんだ、自分が土の器でボロボロであることが明らかにされればされるほど、弱くされればされるほど、うちにおられるキリスト、宝なるキリストが輝いてくるから素晴らしい。そのように7節でパウロは言っております。自分自身は本当にもう弱く脆い器なのに、でも計り知れない力が内側から出てくる。これはもうパウロ自身のものではない、私のものではない、神の計り知れない力だ。そして8節から10節で、パウロはその土の器として、四方八方からいろんな苦しみを受けたり、ある時は途方に暮れて、もうどうしていいかわからなくなるようなことがしばしばありました。またキリストを伝えているゆえに迫害も受けました。人から見捨てられたり、裏切られたり、そんなこともしばしばありました。その中で、いよいよ土の器はボロボロになっていくばかりだけれども、でも決して行き詰まることはありません。8節、行き詰まらないし、また9節では倒されますが滅びません。途方に暮れてどうしようもなくなるんだけど、行き詰まりきって倒れてしまうことはない。なぜならそこで計り知れない神の力が働くからです。自分の中からはもう絶対出てくるはずがないすごい忍耐力がある時出てきたり、苦難の中で本当に嫌で辛いんだけれども、でも不思議と神様の恵みを喜ぶ喜びが湧いてきたり、そんな土の器である自分の中からは絶対出てこない、忍耐力とか苦難の中での喜びとか、そういうものが出てくる。これはもう自分じゃない、うちにおられる宝であるキリスト以外の何者でもないと、もうそう認めざるを得ないわけですね。そしてそれはパウロが認めてるだけじゃなくて、パウロが土の器になればなるほど周りに明らかに示されていく出来事でもありました。土の器であるほど、いよいよ うちにおられるキリストの素晴らしさが明らかにされてくる。まあ、こんな ある意味では普通だったらありえない逆説的な出来事がキリストにあっては起こるわけです。弱い状況に置かれれば置かれるほど、そこで死からよみがえられたキリストの復活の力が、イエスの命が表されてくる。そのことをパウロはなんとかコリント教会の人たちに分かってほしい、まあ、そんな思いでですね、切々と伝えているこの4章の箇所です。今日の11節12節もある意味では前回のこの10節を重複しているような表現ではありますけれども、もう少し踏み込んでですね、パウロは語っているように思います。早速11節を見てみたいと思います。第2コリント4章11節、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されている。これは前の10節でも似たような表現で言われていました。10節ではいつでもイエスの死をこの身に帯びています、そう表現しています。これは前回の時にもお話ししましたけど、このイエスの死というのはイエス様が死んだ死という状態そのものではなくて、十字架の死に向かって歩まれたこの苦難の道ですね。イエスの死に向かって行かれるその苦難の道、その死に向かって行かれるイエスの死を私たちもこの身に帯びています。まあ、そういうニュアンスであることをお伝えいたしました。そして11節では、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。まさにもうパウロはこれ実感込めて言えたと思うんですね。イエスのために絶えず死に渡されている、迫害の中でそれこそ何度も命を失いそうになっている経験をしているパウロですから、もう文字通り私たちはこのイエスのために絶えず死に渡されている状態だ。まあ、それだけでなく、迫害のことだけでなく、いろんな教会との関わりの中で教会内からも反対者たちに苦しめられたり、パウロは四方八方から苦しめられている。その状態がイエスのために絶えず死に渡されている状態だと表現しています。でもそれだけだったらもう本当に何の望みもないわけですけれども、10節でも11節でもその後にイエスの命があるんですね。イエスの命が、11節では私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。10節でも11節でもイエスの死とセットでイエスの命が出てきます。10節で言われていたこの身、私たちの身というのがギリシャ語の言語では体という、もっと具体的な体という言葉を使われているということをお話しました。まさにこの私たちの体においてイエスの命が示されるためです。11節ではもっと踏み込んでですね、私たちの死ぬべき肉体においてイエスの命が明らかに示されるためなのですと言われています。ただの肉体じゃなくて死ぬべき肉体とパウロは強調しています。まあ、いろんな思いを含んでこの死ぬべき肉体ってパウロは表現したんだと思います。まさに必ずいつかは死ぬこの体、限界のある終わりのある体、土の器です。イエスのために死に渡されている、この死ぬべき肉体においてイエスの命が明らかに示される、このような限りあるいつかは必ず死んで滅びるこの肉体を通して、こんな肉体を通して、土の器を通してイエスの命が明らかに示されるんだと言ってくださる、なんと素晴らしいことか、ありがたいことか、むしろパウロは感謝を込めてこう言ってるように聞こえるんですね。死ぬべき肉体、それは同時に この死ぬべき肉体であるということを意識すること、私たちがいつもこの体は死ぬべき肉体なんだと意識することは、何が大事であるのか、私たちが何に本当に心や労力を使うべきかということを考える基盤にもなります。なぜなら実際には、私たちはこの死ぬべき肉体のことでいつも悩んだり囚われたりしているからです。まさにこの体のことで健康のことで一喜一憂します。あるいはこの、肉体の周辺にありますいろんな身の回りに起きてくること、環境、人間関係、そういうものすべてがもうずっと続くかのように、永遠に続くかのように錯覚して悩み囚われていきます。でもこの肉体自体が死ぬべきもので限りがあるということをしっかり認識しますと、そういうことにいつも囚われて悩むことがなんて愚かなことか、虚しいことか、そんなふうにだんだん思えてきます。そんなことで限りある、いつかは全くなくなる一時的なもののことで、もう心すり減らすぐらいだったら、もっと永遠につながることのために心をすり減らしたり力を注いだ方がいいじゃないか、まあ、なかなかそう思える時が来ないかもしれませんけども、ある時きっとそう思える瞬間があると思うんですね。まあ、漠然と、死ぬべき肉体といってももう一つイメージが湧かないかもしれません。具体的に例えば半年後確実に私は死にますという、そういうものがあったとします。もう半年後には確実に死を迎えるんだと分かっていたとしたら、まあ、おそらく私たちの生き方は全然変わってくると思うんですね。今まだなんかずっと先があるように思ってると、あれもしようこれもしようといろいろ思うかもしれないけど、あと半年しかない、この地上での生活はあと半年しかないと思えば、その中でもうできることできないことはだんだん見えてきます。何をすべきか、本当に何を優先すべきか、本当に大切なことは何で何はしなくてもいいことなのか、そういうものが例えば半年ってこう先が区切られたらだいぶ見えてくると思います。まあ、そういう意味では死ぬべき肉体ということを意識することで、私たちが本当にどこに力を注ぐべきか、何を悩むべきか、何を心痛むべきかということが見えてくるのかもしれません。まあ、それこそパウロたち、初代教会の人たちは、明日再臨が来るかもしれない、明日キリストは再びまたこの地上に来られる、そんな緊迫した思いで日々過ごしてたわけですね。この新約聖書の後半にあります手紙を見ていますと、本当にそういう緊迫感というのを感じます。もういつ主が再び来られるかわからない、そういう緊迫した中で明日世の終わりが来るかもしれない、そういう緊迫した中で福音を伝えていきました。この死ぬべき肉体、体であるということを忘れて、何かこれが永遠に今のこの体が、あるいはこの体を取り巻く周辺の出来事が永遠に続くかのように錯覚するから、私たちは余計なことに心がとらわれ、本当だったら悩まなくてもいいかもしれないのことですごい悩み果てる。本当だったら神様はもっとこのことで心を痛めてほしいと思っておられるような、そういうことには全然心が向かわなくなってしまっていることがあるかもしれません。死ぬべき、肉体、限りある肉体、まあ、逆にこの地上の生活、あるいは地上の苦しみも限りがあるからこそ、そしてその先にもっと大きな希望があるということを私たち教えられているからこそ、まあ逆に安心できる面もあるかもしれません。あ、本当にこの大いなる望みが先にあるんだ、今の苦しみは絶対永遠ではないんだということが分かるからこそ、価値あることのために苦しむことも、また希望も、大いなる希望を待ち望みながらできるということもあると思います、面もあると思います。 先週はずっとチリの落盤事故のことがずっとテレビでも報道され、もう世界中で、皆さんこう喜びの歓喜に包まれた出来事でしたけれども、まあ、69日間地下約700メートルのところで33人の方が気温35度湿度 90% と聞きましたけれども、そういうところで、生活をしておられた。まあ、それでも、この地上とお手紙を通してですね、連絡が取れるようになって、必ず、あと、まあ、あの時は 3ヶ月ぐらいって最初は言われていたかと思いますけれども、少なくともクリスマスぐらいには必ず地上の光を見ることができるんだという希望が出てきたことで、まあ、どれだけその大変な、まあ、ある意味では悪夢のような 地下の生活も乗り越えることができたかと思います。あれがもしずっと地上と連絡が取れなくて、もう本当に見放されてしまっててですね、もう地上に出られる希望がほとんどないような状態で69日間を過ごしてたら、もうそれ以前に皆さんも本当に倒れ果ててしまっていたかもしれません。まあ、そういう意味では必ず先に希望がある、必ずこの光が見える時が来る、家族にまた再会できる時があるという、その希望を持って地下の暗い生活を過ごしたのと、全くその希望がなかったのとでは全然その69日間も違ったんじゃないかと思います。まあ、そういう意味では私たちもこの地上でさまざまな苦しみがありますけれども、でもそれは必ずいつかは終わる苦しみであり、私たちには大いなるこの天の喜びの場所が備えられている、大いなる希望があるということを、まあ、必ずこの地上は限りがあるということを知ることは、同時に苦しみを乗り越える上でも大きな出来事かと思います。まあ、いろんな意味でですね、この肉体が死ぬべきもの、限りがあるものであるということを、認識しながら生きることは、いろんな大切なものが見えてくるそのきっかけかと思います。パウルは死ぬべき肉体ということを意識しながら、この限りある地上のこの肉体を通してイエスの命が現れること、もうそれこそ生きる目的であり、この地上にこの体を与えられた最大の使命だと受け取っていたようです。イエスのために絶えず死に渡されている、そのことにもイエスの命がその結果明らかに示されるのだから、そこにこう喜びを見出すことができたんだと思うんですね。苦しみというときに、大きく分けて2つの、もう本当に大きく分けてですけど、2つの苦しみがあると思います。1つは、地上で生きていく上で誰もが経験する苦しみ、病気であったり怪我であったり、あるいは親しい人と死別する別れることであったり、経済的な困難や人間関係上のトラブル、まあ、誰しもが経験する、あるいはこれから経験するかもしれない苦しみだと思います。そういう生きていく上での必然的な苦しみが一つと、もう一つは、まあ、これはキリストを信じている者だけが経験する、ある意味では恵みの苦しみかもしれませんけれども、キリストのための苦しみ。パウロが苦難という時には、まあ、大抵この2つ目のキリストのための苦しみをイメージしていたと思います。キリストのための苦しみといいますのは、まあ、例えばイエス・キリストを伝えた、身近な人たち、知っている人たちに伝えた、その結果起きてくる迫害とか、あるいはいろんなこのなんていうんですかね、摩擦、緊張関係、そういうものが大なり小なり起きてきます。そういうキリストを信じる、あるいはキリストを伝えるがゆえの苦しみ、あるいはキリストの体なる教会、あるいは体に集う兄弟姉妹のために仕えていく上での苦しみ、困難、そういうものもあると思います。まあ、そういう形でですね、キリストのために苦しむ苦難、この生きていく上での苦難、必然的な苦難と、 キリストのために受ける苦難、この2つが大きく分けてあるかと思います。生きていく上での苦しみの中でも、もちろん神様は私たちを助けてくださいます。また本当に苦しみ、神様に祈り叫ぶときに慰めて励ましてくださる神様です。そんなの私の苦しみと関係ないからってほったらかしにするような神様ではありません。苦しみ叫ぶ魂を憐れんでくださる神様です。またその中でも私たちに、その中でどう神を信じていくか、どう神の言葉を受け取っていくか、信仰の訓練をしてくださいます。ですからこの生きていく上でのいわゆる一般的な苦しみもですね、侮ることはできない、ないがしろにすることはできない、本当にそこで、信仰を学び神様を知ることができる場所になります。しかし二つ目のキリストの名のために苦しむ苦難、困難というのはまたそれとは違った価値がどうもあるようなんですね。それはそれでまた素晴らしい神様の恵みが用意されている。例えばイエス様ご自身もストレートにそのことをおっしゃっています。マタイの福音書の5章マタイによる福音書の5章の11節12節マタイによる福音書5章11節と12節私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。このようにですね、10節では義のために迫害されているものは幸いですと言われていますけれども、イエス様のためにイエス様を信じるがゆえに人々から罵られたり迫害されたり悪行を浴びせられるとき、これは大なり小なり、大きな迫害のない日本でもですね、大なり小なり皆さん本当に本気で信じていこうとしたらばそういう摩擦みたいなものを経験することだと思います。でもその時に、私たちは普通の感情としては嫌だなと思ったり、心が通じなくてなんか寂しいな、自分が大事にしていることをこう信じてもらえなくて寂しいなとかですね、そういう感情というのは出てくると思いますけども、でもイエス様はその時こそあなた方は幸いだとおっしゃるんですね。むしろ喜びを踊りなさい、どう幸いなのかとかどういう部分で喜びかとかそんな細かいことは書いてないんですね。でも それは幸いな状態なんだ、神様からご覧になった時は幸いな状態であり喜んでもいい状態なんだ、そのように、言われています。イエス様がそうおっしゃるんですからそういうものなんですね。ですから私たちの感情としてはそういう時に落ち込む嫌な感情を持つかもしれないけれども、でもイエス様はこうおっしゃってくださっている、その御言葉を受け取っていきたいと思います。またコロサイ人の手紙の一章を見ますと、今度はキリストの体である教会に使える上での苦しみというものが書かれています。コロサイ人への手紙の一章の24節コロサイ書の1章の24節ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。パウロがいろんな、この教会の中から、いろんな反発があったりする中でもですね、いろんなこの教会内の中でも苦しみがあったわけですけれども、でもそれもパウロの身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている、 まあ、イエス様がこの地上で歩まれた苦しみに、この欠けたところがあったわけではありませんけれども、まあ、今もこの身をもってそれこそキリストの死に明け渡されている、キリストの苦難の道を共に歩ませていただいている、まあ、そのことをパウルは、まあ、喜びとしているわけですね。それはキリストの体のために使えること、キリストの体、教会のために使えることはキリストにも使えることだから、まあ、そういう意味で、このキリストの体のための苦しみをも喜びとしています。またパウルも実際そういう中で喜びを経験できたんですね。感情としては苦しい、嫌だ、辛いということがいっぱいあったと思いますけれども、そういう中でしか経験できない喜びというものがあったようです。まあ、こうして見ますと、このキリストのために受ける苦難というのは、まあ、私たちがこの一般的に受ける苦難とはまた別の違った価値、そこでしか経験できない喜びとか恵みとか、キリストと一つにされているこの喜びっていいますか、そういうものが経験できるのだと思います。まあ、パウロは特にですね、このキリストのための苦難、を通して、このイエスの命が明らかに示されていく、そのことを自分自身も経験し、それをまた喜びとして、生きていきました。第2コリントに戻りますけれども、4章の12節、第2コリント4章12節、こうして主は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。パウロが、あるいは一人のキリストを信じる者がイエスのために死に渡されて生きていこうと、そう決心するときに、他の人々のうちにイエスの命が働くのです。この12節で、命はあなた方のうちにって言ったら、あなた方っていうのは、まあ、ストレートにはコリント教会の人たちですよね。パウロたち、使徒たちがこのイエスの死に明け渡される、そのような生き方をしていくときに、今度はイエスの命がコリント教会の、まあ、それこそ今反発しているあなた方も含めてです、皆さんのうちに働くのですと、そうパウロは言っています。まさに、この今日招きの御言葉でも読んでいただきました、一粒の麦となっていくときに、一人の人が一つの麦として死んでいくときに、それがイエスの命が新しいところにこの実を結んでいく、ちょっとそちらも読みましょうか。ヨハネの福音書の12章と、ちょっと聖書を開くのが大変な方はどうぞプロジェクターをご覧ください。弾ける方はできるだけ聖書を開きください。ヨハネの福音書の12章、ヨハネの福音書ですね、12章の24節25節、12章24節から、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様ご自身がまず一粒の麦として私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。それによって多くの魂が罪から救われることにつながっていくわけです。同じようにキリストを信じる者がキリストのために死んでいこうとするとき、多くの実を結びます。まあ、確かにパウロなど初代教会の人たちは、まあ、大きな迫害下にありましたから、もう命そのものをいつでも捨てる覚悟が必要だったと思います。まあ、でも今のこの時代の日本で、まあ、キリストのために死ぬといっても ちょっとこう現実感がなかなか持ちにくいかもしれません。もう少し身近なところででも考えてみるとイメージしやすいかもしれないですね。具体的な人との関わりの中でイメージしてみると、この考えやすいかもしれません。例えば今身近な人で救われてほしい、本当にイエス様を信じてこの恵みを知ってほしい、そう切に願っている人がいるとします。まあ、ぜひ言ってほしいと思いますけれども、その人のために自分はどう死ぬか、死ぬというのは本当に命を落とすことではなくてですね、例えば自分の思いややり方を押し付けるのをやめる、むしろどうしたらその人が心を開いてくれるか、私としてはもう何が何でもこれを押し付けたいわけだけれども、ちょっとその思いをストップさせてですね、その自分の思いに死んで、本当にその人に今何が必要か、神様が何を望んでおられるのか、それを忍耐強く祈り続けながら待つ、これもある意味で自分に死なないとできないですよね。自分はこれでいくんだ、自分のやり方をやるんだって自分を生かそうとしていれば、できないと思います。本当に自分に死なないと、自分のやり方、今までのやり方、経験、価値観、そういうものに死なないと、私たちはどうしても自分のやり方を人に押し付けてしまいます。また神様に対しても、神様それ まだ待ちなさいっておっしゃってるにもかかわらずですね、私たちはいやいや私はこれでやるんだとやってしまいます。そうやっておかしくしちゃうことが多いかもしれません。自分に死なないと本当の意味でこの福音を伝えることができない、あるいは一人の弱っている兄弟姉妹との関わりにおいても、その人のうちにキリストが形作られるまでは、生みの苦しみがあります。ガラテヤ書の4章19節で、福音から離れてしまったガラテヤ教会の人たちにパウロはそう言ってますよね。聞いててくださって結構ですけど、ガラテヤ書の4章19節、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。キリストが形作られるまでに、まあ、例えば誰かが生みの苦しみをしてくれて、まず私たちのうちにもキリストが形作られてきました。同じように他の兄弟姉妹のうちに今度キリストが形作られるまで、膨大な時間あるいは労力を使うことになるかもしれない、同じことを何度言っても分かってもらえないで腹が立つことがあるかもしれません。まあ、そこでも、まあ、極力怒らずですね、忍耐を持って関わり続けていく、これも本当にこの人のためにもうその死ぬんだ、そういう思いで関わらなければ、関わり続けること、キリストが形作られるまで忍耐を持って関わり続けることはできないと思います。まあ、そういう意味で自分に死ななければできないことばかりです。またパウロ自身、コリントの一部の人たちから、まあ、いろんなこの非難をされたわけですね。パウロは結局自分で自分を使徒として推薦してるじゃないか、まあ、そうやって、自分たちを支配しようとしてるんだってこう非難、中傷するコリントの、まあ、一部の人たちがいたわけです。もしもパウロが、人から認められたい、よく思われたい、そういう思いを第一優先していれば、もうそこで福音を伝えていくことはできなくなったと思います。コリントの反対している人たちにもよく思われたいから、じゃあちょっとキリストを伝えるの少し抑えようかなとかですね、そんな思いが働きかねないと思います。でもパウロはそういう人から気に入られる、人から認められるという生き方からもにも死んでいきました。ガラテヤの1章の10節で、言ってますね。これも聞いててください。ガラテヤ人への手紙の1章10節、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか、もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、
私はキリストのしもべとは言えません。人から気に入られること、人の関心を買うこと、それにもそういう自分にも死んでいかなければ、本当の意味でキリストに、あるいは兄弟姉妹やキリストの体に仕えることはできません。そういう意味では一粒の麦になって死ななければ、このイエスの命というこの実が現れていくという、この実を見ることができないんですね。こういういろんな、実際にこの死ぬとか、大きな迫害家ではもうそういうことをいつも意識しなければならないと思いますけれども、今の日本であっても私たちはキリストのものとして生きていくときに、いろんな人間関係の中で、私たちはこの自分に死んでいく、人から認められたり褒められよう、人の関心を買おうとする、そういう思いから死んでいく、自分の思いややり方、価値観を押し付ける、そういう生き方に死んでいく、いろんな部分でこのやはり、イエスの命のために自分は死んでいくということを、やはりこう私たちはこう学ばされていくのだと思います。この人のために、あるいはこのことのために、いや大きく言えばやはりキリストのために死んでいこう、自分を捧げていこう、私がどう人から思われようと、あるいは何を犠牲にしようとも、このことのためにできることは何でもしていこう、捧げられること、捧げられるものは捧げていこうと、そう決心して歩んでいくときに、イエスのために死に渡されたこの私の死ぬべき肉体を通して、体を通してイエスの命が働くのです。キリストの豊かな実がそこに結ばれていくと約束されています。こうしてみますと、パウロの生き方そのものはが本当にこう私たちにチャレンジを投げかけてくる生き方だと思います。私たちは今人との関係においていかにキリストの死を古い自分の死として受けていくか、そういうチャレンジを絶えず受けていると思います。いかに今接している人々との間にこのイエスの命が働くのか、イエスの命が明らかに示されていくのか、そういうことを考えて祈りながら行動していくことが求められています。自分流のやり方、あるいは過去の経験、価値基準、考え、そういうものさえも後ろにして自分自身を捧げていくときに、もう本当に小さな小さな一粒かもしれないけれども、でも一粒の麦として主はイエスの命という実を見える形で結んでくださいます。イエスの命がまた新しい魂のうちに形作られていきます。この死ぬべき肉体を通して、土の器を通して、でもイエスの命、素晴らしい復活の命が明らかに示されていく、それこそ私たちにとっての究極的な喜びです。私たちはある意味で自分を生かしていく生き方、自分を述べ伝える生き方に死にました。死んだはずのものです。そんな生き方は虚しい、土の器であるボロボロの欠けだらけのこんな私を述べ伝えたってしょうがない、うちにおられるキリストが素晴らしいんだから、だから自分を生かし自分を述べ伝える生き方に死んだはずです。いよいよ死ぬべき自分は消え果てて、イエスの命が明らかに示されていくように、本当はそう生きていくことが私たちの喜びなはずです。でもすぐに古い自分がニョキニョキと出てきてしまうんですね。やっぱり古い自分を生かそう生かそう、生きよう生きようとしてきます。でもそうやっていくとまた虚しくなる、ここには命がない、やはりイエスの命が現れてほしい、その実が結ばれてほしい、それこそ私たちにとって喜びだと気づかされるようになります。 これはもう本当に聖霊なる神様がいつも私たちのこの古い肉を切り替えてくださらなければすぐに自分を生かす方向に行ってしまうかと思います。でも究極的にはイエス様のために死んでいく方向、イエス様のために捧げていく方向が一番幸せであり喜びなんだよと、まあ、聖書は最終的には教えてくれてるんだと思います。私たちの生き方が本当にこの自分を捧げていく、本当に自分古い自分にはもう死んでいく、ただキリストが崇められれば、キリストの栄光がそこに現れていけば喜びだ、まあ、そうなるまでに切り替えられていくように、これはもう本当に聖霊のなせる技ですから、私たちの力ではできませんけれども、御霊に委ねていきたいと思います。もう一度4章の11節と12節を読んでお祈りしたいと思います。第2コリント4章11節と12節、ご一緒に読みましょう。11節から、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。お祈りします。天のお父様、今日も御言葉を通して私たちの生きるべき、また目標とすべき生き方を示していてくださり感謝をいたします。パウロの生き方そのものを見るときに、なんと自分自身のこの現実とかけ離れたものであるか、本当にそんなふうにも思わされますけれども、でもその生き方そのものが私たちにチャレンジを与え、ではお前はどう生きるのか、主の前にどのように生きるのかと問いただされるような思いであります。また一人一人そのようなチャレンジを今受けているかと思います。神様、どうか聖霊なる神様が私たちを助けてくださって、本当にもう自分自身に、古い自分に死に、キリストの命で生かされていく、またイエスの命が本当に見える形で実を結んでいく、そういう喜びの生き方へと切り替えていってくださいますようにお願いいたします。私たちの肉はすぐに自分を生かそう生かそうとしますけれども、本当にそこには虚しさしかありません。神様、どうかイエスの命が現れる方向に行くためにも、私たち一人一人がどうか本当に主にあって死んでいくことができるように、一粒の麦となっていくことができるように、そしてどうか周りにイエスの命が表され実が結ばれていきますように、どうかよろしくお願いいたします。身近な方々の救いのために切に祈っている方々がいらっしゃいます。神様、どうかそのような方たちがどのように関わっていったらいいのか、神様、どうか教えてください。またキリストの体である教会に、また兄弟姉妹に仕えるときに、どのように自分自身を捧げていったらいいのか、主がどうか教えてください。でもその中で本当にそこでしか経験できないあなたの喜びを、恵みを、私たちがしっかりと受け取っていくことができますようによろしくお願いいたします。この1週間もこの御言葉のもとにどのように歩んでいったらいいのか、神様が一人一人にこの語りかけてくださいますようにお願いいたします。どうか現実の生活の中で御言葉を思い起こすことができるように、そしてそれによって歩んでいくことができるように、どうか力をください。よろしくお願いいたします。救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。どうぞ。